今日は第12章を見てまいります。テーマとして体を持って予言すると、イゼキエルが主が命じられたことを人々の前で行うといいますか、体で神様の御心を示します。それは民が聞こうとしなかったからです。どんな思いでエゼキエルは演じたのかとも思いますけども、身をもってまさにすべて捧げて預言者の務めを果たしていきます。彼の心と死の心を共に見てまいりましょう。エゼキエル書の第12章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第12章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。彼らが反逆の家だからである。人の子よ、あなたは補修のための荷物を整え、彼らが見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いる場所から他の場所へ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは昼のうちに彼らが見ている前で自分の荷物を補修の時の荷物のようにして持ち出せ。そして補修に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前で壁に穴を開け、そこから荷物を運び出せ。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に担ぎ、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印とするからだ。そこで私は命じられた通りにした。自分の荷物を補修の時の荷物のようにして昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。天の父様、あなたがエゼキエルをこのように捉えて導き、主の御心を身をもって明かしさせました。私たちは今どのように明かしするように導かれているでしょうか。辛いこともまた恥ずかしいことも主の前に尊い証でありますように、どうか私たちに主に従う従順と、また人を恐れない大胆さをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。体を持って予言すると題をつけさせていただきました。この前の箇所前まで、エゼキエルは主によって、故郷エルサレムに伴われ、そこでの華々しい偶像礼拝の様子を、普段彼が入ること ができなかった奥の部屋にまで行って目撃いたします。そして邪悪な計画を練っている指導者たち、彼らは主の警告、エレミエの警告を聞かず、エジプトに頼ろうとして、かえって、悲惨を、招く、相談をしていました。主が、告げた通り、反逆の民であることを痛感したエゼキエルは、次に、二つの、ことを、身をもって、行って、民に示すようにと、導きをいただきます。まあ、今で言いますと、パフォーマンスと言ってよいでしょうか。一つ目は、16節までの、補修に、補修されていく、まあ、かつてエゼキエルも、5年前にバビロンへと引いていかれたんですけども、恐る恐る、出ていく、悲しい顔をして出ていく、その様子を再現するようにと命じられます。もう一つのパフォーマンスは、恐る恐るパンを食する。この二つのことを実現して、見せるように主が命じます。なぜそのようにしなければいけなかったかを12章の2節に記されています。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない、主に逆らう民であったからです。イザヤ書にも、予言され、そしてイエス様もそれを引いて明かされました。弟子たちにどうして例えで、語られるのですか、教えられるのですかと。その時に、イエス様は、これらの予言を聞いて、救い主を待ち望むと言いながら主に聞こうとしない、固くなな民の、心に、まあ、少しでも気づきを与え、悔い改めの機会を与えようとして、主の話は聞きたくなくても身近な話なら聞く、そういう教えを、イエス様はされましたし、また、エゼキエルについてはもう彼は何をやっているのかと、不思議がって、様子を見るように、エゼキエルはどこかおかしくなったんだろうかと、心配したり、馬鹿にしたり、まあ、そういう、まあ、興味を引くようなことを、させます。エゼキエル自身も5年前に補修で体験し、また見たことです。彼と共に補修になった同胞たちも自ら経験し、その中にいたわけです。彼は主が命じられた言葉に従って勇気を振るって演じました。荷物をまとめ、そして、夕方出て行きます。 また、壁に穴を開けて荷物を運び出し、その荷物を担いで、顔を覆って出ていく。補習の時に、昼間出て行った人も夜出て行った人もあり、表から出た人も壁に穴を開けて、つまり、見つからないようにでしょうね。出て行って、出て行った人もいました。この様子を民は忘れもしない状況でした。できれば忘れてしまいたいことを目の前で演じられるときに、民は自分たちが主に捨てられて敵の手に陥り、そして主の言葉の通りに捕囚されていったということを思い起こさざるも得ませんでした。捕囚の民がなぜ自分たちが捕囚されたのか、そのことを忘れてはいけないのでした。もう過ぎたことは仕方ない、もうここに住むようにされたんだから、その中でせいぜい幸せに、もう辛いことは忘れて、もうここで生きるんだと言って、故郷を忘れてしまってはなりません。主を忘れてしまってはなりません。自分たちの罪ゆえに、主が予言の通りに自分たちを捕囚の地に導かれたということ、そしてエレミアを通して、しかし主は70年後に約束の地に戻してくださると言われたことを忘れてはなりませんでした。捕囚になったことは当時の民にとっては残念な立場になったという思いでいました。そしてエルサレムで残された民はそのように考えていたんですね。残されたのは神様が見捨てなかったからだ。捕囚にされた民は神様から見捨てられた。エルサレムに残っている民は価値があるもの、捕囚されたものは価値がないもの、そういうふうに、残された民も捕囚になった民も考えていました。しかし主の計画は違いました。エレミア書の24章の4から7節、旧約聖書1335ページの下の段です。エレミア書24章の4節から7節。すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう言う。私はこの場所からカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を、この良い一軸のように良いものであるとみなそう。私は彼らを幸せにしようと彼らに目をかける。彼らをこの地に帰らせ、立て直して壊すことがなく、植えて引き抜くことはない。私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。一方、それ以降は悪くて食べられないイチジクのようにエルサレムに残った民はなると という予言も語られていました。自分たちこそ主の守りとご計画の中で祝されている、主を思い起こして主に立ち返って約束の地に帰るように導かれている民だということを忘れてはならなかったのでした。エレミヤ書29章の1節から、これはエレミヤがすでにバビロンに連れて行かれた捕囚の民に向けて書き送った手紙による予言です。29章の4節以降を読みいたします。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。こうして約束の地で主に立ち返り希望を持って歩むようにとエレミヤは彼らを励まします。そして10節11節、誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。この約束を思い起こすため、また聞くために、それが、民の、リバイバルと信仰の守りとなり、そして捕囚の地から、戻される時に信仰を持ってまた荒れ果てた故郷に帰っていく、その民の信仰を守り育むために、まず自分たちがなぜこの捕囚の身になったのかということを思い起こさせました。そしてなぜこのようなことを、嫌なことを思い出させるのかと、思う民に向かって語る言葉をエゼキエルは受けました。8節、エゼキエル書12章に戻っていただけますか。8節から12節、翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう言われる。この宣告は、エルサレムの君主及びそこにいるイスラエルの前科に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは捕囚となって引いていかれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出ていけるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆う。自分の目でその地を見ることはもうないからである。これは嫌なことを思い起こさせるパフォーマンス ではなくて、過信している故郷エルサレムの民と、またここで王と言ってません、君主と言ってますけども、ユダ最後の王ゼレキヤに関する予言でした。彼らもまた捕囚とされる、そのことが宣告されていたわけなんです。この予言の通りになることを通して、捕囚の民である同胞たちが、これが自分たちが運が悪かったとかそういう話ではなくて、自分たちの罪のゆえに神様が導かれた計画であり、そしてその捕囚の裁きを受けても見捨てておられず、神様は回復させてくださる、約束の地に戻してくださるというご計画の中にあることを覚えさせるものでした。私たちは昔のことをどう覚えているでしょうか。いろんな導きによって死の救いを受けられたかと思います。クリスチャンホームでじわじわと信仰の中に導かれたことがあるかもしれませんし、信仰とは関係ない生まれ育ちをした中で不思議な出会いを通して信じた人、また困難や挫折を通してやっと福音に目が開かれた方、イエス様を信じたけども時に放蕩してしまって、でも今憐れみによって立ち返っている、私たちはこれらすべての歩みが神様も見てのものであり、そして神様の最善の中にあることを思い起こして証ししましょう。さて、エゼキエル書の今日の学びの後半のところを見てまいります。17節から20節です。人の子、あ、すみません。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら恐る恐るあなたの水を飲め。この国の人々に言え、神である主は、イスラエルの地にいるエルサレムの住民についてこう言われる。彼らは自分たちのパンを恐る恐る食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。こうして、そのうちは、そこに住むすべての者の暴虐のゆえに痩せ衰える。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てるその時、あなた方は私が死であることを知る。震えながらパンを食べ、水を飲むことを、エゼキエルは次に人々の前で行うように導かれます。それを持って心ある方は、なぜ主はあなたにそういうことをさせるんですかと問うでしょう。その時にエルサレムでそのような悲惨が起こるということをエゼキエルは告げました。しかし聞こうとしない民は、そんなことあるわけはないと、自分たち自身が捕囚になったのに、なおエルサレムは主の憐れみによって守られて、すぐに回復する、すぐに敵は打ち砕かれる、すぐに私たちは帰って行ける。 そう、儚い希望を、エルサレムの民も保守の不信仰な民も、持っていました。エルサレムがこれ以上悲惨に陥る前に救いが来ると思っていたのです。しかしそれは人間的な願望でした。21節以降はこのエルサレムの滅亡や補修、そして70年後の回復について、エレミアを通してはっきり告げられていたのに、聞こうとしない補修の民や、またエルサレムにいた民に対する宣告です。これはパフォーマンスではなく言葉で語られました。21節からお読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は伸ばされ、すべての幻は消え失せると言っているあのことわざは何なのか。末ゆえ彼らに言え、神である主はこう言われる。私はあのことわざをなくす。イスラエルではもうそのように言わなくなる。帰って彼らにこう告げよう。その日は近づき、幻のすべては実現すると。イザヤの幻、そしてエレミアの予言によって、イスラエルがバビロンに滅ぼされることは明確に語られていました。そしてエレミアもその時が、その裁きの宣告がもうなくなることはありえないと。そしてその時はもう近づいていると、語りました。しかし偽預言者たちは民の、願望におもねって、神様はバビロンの くびきを覗いてくださる。エレミアが語った予言、それは偽物だと言って、これら不吉な幻や予言の言葉は消え去る。すぐに来ると語っていてもすぐには来ないと、そう否定することわざが、日は伸ばされ、すべての幻は消え失せると。それを合言葉のように言って、真実な予言を否定し続けてきました。しかし、もうそれが言えなくなると。なぜなら、この予言の言葉の通りのことが実現するからです。もう、勝手な、幻や、勝手な占いや勝手な偽予言も、力を失い語られなくなります。もう、数年でエルサレムは滅びようとしていました。27節をご覧ください。人の子よ、今イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ彼らに言え、神である主はこう言われる。私のすべての言葉は、私が語ることはもはや引き延ばされることはなく、必ず成就する。神である主の言葉。同じようなことが、イエス様が来られた時にも起こりました。民は救い主が来ることを待ち望んでいました。そして、すぐに、救い主が、横暴な支配者たちを倒してイスラエルを復興させると考えていました。 そして主のしもべ、救いをもたらす、犠牲を、犠牲となる救い主の予言についてはもう無視していました。昔のイスラエルの苦難とか、イスラエルの民の犠牲のことを言っていると言って、救い主が受難することについては無視していたんです。イザヤ書の53章で明確に語られているのですのにもですのにもかかわらずです。しかしイエス様ははっきりと告げられました。すぐ起こることは救い主の受難だと、そして復活、そしてイスラエルの復興はいつかわからない先のことだと。しかし聖書の予言を聞いていた多くのイスラエルの民は、このイエス様の予言を、また宣言を否定して、本当の救い主だったらすぐにイスラエルを支配者たちから解放するはずだと、そう信じ込んで、キリストを十字架にかけていきます。そして、この当時 のエゼキエルの時代の民は裁きは来ないと言ってました。しかし、イエス様は罪のすべての裁きをご自身で負われて十字架にかかられました。これは決定的な裁きでした。そのことについては民は見ようとしませんでした。確かに当時の民も聞いても聞かず見ても見ずという状況でした。私たちもまたそういう時代に置かれています。しかし主の言葉は必ずなりますので、私たちは何も演技する必要はないですけども、主の言葉に従って身をもって信仰の正しさを明かしていきましょう。神様は私たちの生の人生を通して私たちをキリストの証人として証人として用いておられますから、あなた方も証しします、初めから私と共にいたからですとイエス様は言われました。お祈りいたしましょう。天の父様、イゼキエルは身をもって御言葉を証ししました。主の言葉はやがてなります。どうか私たちの証しが今受け入れられなくとも、やがて真実が明らかになることを信じて主に従って歩み続けられますように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。